ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。この度僕はイエローでホワイトでちょっとブルーというご本をお出しになりました、イギリス在住の保育士でライターコラムニストのブレイディ美香子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いします。初めまして、ブレイディです。
今日は僕はイエローでホワイトでちょっとブルーというご本を紹介させていただいたりします。目の前に
息子さんのね、
さくらんぼがあるんですけども、
すごい立派なやつ、
一つ食べませんか。
あ、じゃあいただきます。
どうぞ。
これ日本のさくらんぼだからイギリスではあんまり、
う
ん、
いや意外とこういうチェリーは売ってますけど、
うん、
ただここまでなんかこう綺麗かなっていうとちょっと、
これは日本が誇る
ピカピカの綺麗なやつですよね。ちょっとじゃあいただきます。
はい、
今大竹さんも一つ食べられたようなんで、うん、はい、
甘酸っぱくて
ね、美味しいの。
あ、本当だ、すごい美味しい。
みきおさん、フルネーム言っていいかどうか分かんない、あの埼玉県の飯能のみきおさんから、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
おいしいね、さくらんぼ。
本当に美味しい、ね、幸せな気分。
しかも俺全部甘くなっちゃったりいろんなことしてるけど、まあ、糖度は増してるんだろうけども、この酸っぱさが残った感じが、
ね、いいですね、自然で。
さて、ブレイディ美香子さんでいらっしゃいますが、はい、福岡でずっと お育ちになって、
はい、
暴れん坊という噂を聞いております
。暴れん坊
ですか？
暴れん坊じゃないですね。
パンクな女、
パンクな不良ですか？
そうですか。
ヤンキー、中学の時ヤンキーっぽかったのかな。
でもね、
なんか混然一体とこうなった、うんうん、
あの出られた高校が、うんうん、はい、あの、うん、うちの私が通ってた福岡高校っていうところの隣の学校の、はいはいはい、多分福岡県の公立の高校の中で一番いいところで、うんうん、周遊館っていうところでになってらっしゃるんです、うん、
頭がいいってこと、
はい、
はい、ね、
いやでも不良でしたから、ナウテの不良だったんで、別にそんな私は優秀とかじゃないんですけどね、博士で出したりしてましたからね、嫌いな教科とかは。
そうだった
んですか。そんなこと
してました。
何嫌いだったんですか。
いや、科学とか、まあ、先生によるんですけど、嫌な先生っているじゃないですか。
先生か、科目じゃなくて先生なんですね、
うん、先生が大きいですよね。
あ、
でなんかちょっとこう勉強とか嫌いだったから、うん、なんかちょっと書いて出すよりは白紙の方がなんかクールじゃないですか。
ね、
そういう感じの学生でした。
はい、私も今あのクールっていう言葉の使い方今ので覚えました。
あ、そうですか。
そういう時にクールって使えばいいんだ。
そう、やっぱこう神器臭くちょろちょろっと書いて出したりするのはちょっとやっぱアンクールですよね。う
ん、なるほど、
アンクール、
アンクールか、
ね、なんでこっちゃって感じですけど。
でも結構お家は貧乏だったって伺ってますけども。
そうですね、すごい貧乏だったから、うん、まあヤンキー中学に行ったんですよ、
はい、
でまあ、そこからその周遊館に入る子すごい少ないじゃないですか、
はいはい、
でもうちの親はお金がなかったから近所の学校に行かせたかったんですよ、歩いて行けるから、
はい、
バス代かからないじゃないですか、うん、でもちょっとやっぱヤンキー中の校区だから、まあ、ヤンキーっぽい高校だったんですよそこも。でそうしたら中学の先生がうちに来て、
うん、
あそこの周遊館に行けるから行かせた方がいいみたいなことを説得してくれて、
うん、
ただでもやっぱりバス代が払えないから、うん、お前バイトしろよって言われたんですよ親に、
はい、
でそれで、まあ、バイトして定期を買ってたんですけど、うん、その学校帰りにセーラー服じゃないですか、周遊館、
はいはい、
でなんか後ろに星のマーク入ってるじゃないですか。
あ、そうなん
です。目立つんですよ実は、うん、でもうなんかある日こう着替える時間がなかったんでね、うん、そのもうそのままレジに入ったんですよ、スーパーでバイトしてたんで、
はい、
エプロンだけして、
はい、
そしたら襟が見えるじゃないですか、
はい、
だらですね、なんかそれを見て学校に通報しやがった OB かなんかがいたんですよ。
ららら、
で先生にめっちゃ怒られて、
まあ大抵ね、ダメですもんねアルバイト。
でなんでバイトしてるんだって言われたんで、うん、いや家が貧乏だから、うん、定期を自分で買わなきゃいけないからバイトしてるんです、うん、本当のことですよね、
それは仕方がないことですよね。
で言ったらその時の担任が嘘をつくなって、うん、遊ぶ金欲しさにやってるんだろうって、そんな貧乏な家庭が今時あるわけないって言うんですよ、
うんうん、
でもあそこって周遊ってすごい優秀な学校だから、皆さんこうお医者さんの子供さんとか 弁護士とか会社の重役さんとか、うん、本当結構みんな割と裕福だったんですよ、うん、だからきっとそれもあってこいつ嘘言ってると思ったのかもしれないですけど、うんうん、でもそれって全面的に否定されたようなもんじゃないですか、私の存在を。
そうですね、
そうですよね。
でもこれはダメだと思って、うんうん、でこのこういうことを言う教員の無能さをね、うん、分からせてやると思って、うん、次の髪の毛を金髪に染めて、うん、ガーってパンクっていうかこう短い髪にしてガーッと折ったてて、
は
い、
学校にその前まではどんな髪型だった
の？前までは黒くて割と普通のショートヘアだったんですけど、はいはいはい、ガーッとパンクにして次の日からもう行ってやって、うんうんうん、で もっと怒られて、
そりゃそうですよね。
そう、それでもう持て余されてたんですよ、その白紙で出したりとかするし、うんうんうん、でもその時に現代国語の先生がその私が白紙で試験のもあの答案用紙とか出してたけど、うん、その答案用紙の裏にね、まあ、バンドをやってたから、うん、
はい、
歌詞を書いたりとか自分で作った、うん、あとなんかまあ大杉栄とかが好きだったんですけど、うん、そういう人に関する短い文章とか書いてたのをなんか、うん、あの現代国語の先生が読んでくれて、うん、で2年3年とこの子は自分が担任に持つから、うん、あの君は学校に来なさいってすごいねあの面倒見てくれたんですよ。あの先生いなかったら私あんな名門校卒業してないんですよ。
すごい。
あ、じゃあいい出会いもあったんですね。
そう、すごい熱い先生、熱く面倒見てくれた先生で、うん、非常にだから今でも、うん、そういう大人が子供には必要だと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
そういう学校の先生とか、
うんうんうん、
でももともとねヤンキーな高校に行くつもりだったのをお前は周遊館に行けって言った先生もなんかやっぱりあったんじゃないですか。
やっぱりそこはでもやっぱその中学校から毎年そこの学校に入る子ってすごく数少ないから、うん、はい、今いるかいないかぐらいの感じなんで、うん、先生にしては行かせたかったんだと思うんですよ、うん、で私はでもそのこととは別に、うん、周遊って俺西陣じゃないですか、はい、で割と都会なんですよって、
そうですよね、
ライブハウスがあったりとかして、
はい、そういう理由で、
こうあそこに通いたいって田舎だったから、
実家
が実家は田舎だから退屈じゃないですか、うん、でやっぱちょっと街に出たかったんですね、うん、毎日。
そっかそっか、なるほど。でも福岡のヤンキーはまあまあハードなヤンキーですからね、
うん、すごいハードですよね。もうなんかだから高校に入ったら周りの子がすごい子供っぽく見えたっていうか、もうだって
周遊館にはいなそうだな。
だってもうだって15で子供産んでなんか地元の友達とか夜泣きして困るんだよねとか言ってる時にいきなり高校に行ったらみんなすごい真面目に勉強してるし、
ですよね、
なんかまだ恋に恋してるような人たちばっかりっていうか、
そうですよね、
なんかギャップが激しかったですね。
そうなんだ。いやでもそれ伺うとあのブレイディ美香子さんのお子さんもなんか似たような感じですよね。あのやんちゃなあのまともな小学校からイギリスで、うん、やんちゃなな
んか逆ルート頼ってますよね。
ちょうど逆だけど
逆だけどギャップが激しいっていう点では似てますよね。
イギリスに渡られて、うん、もうすぐご結婚されたんですか？
ですね、私イギリスに渡ってっていうのもだから高校卒業してもうそんな私不良でしたし勉強もしたくなかったから、うん、大学受験とか全然考えてなかったし、うん、家も貧乏だったから、うん、でまあイギリスにすごく、まあ、UK ロックとかパンクとかすごい好きだから、うん、好きだったからもうイギリスに行きたいと思ってたんですよ、うん、でイギリスのロックとかよくワーキングクラスとかって出てくるじゃないですか、うん、でワーキングクラスじゃないとロックとかやっちゃいけないぐらいの感じで、うん、でなんかすごくそんななんかこう歌詞とか読んでもみんなし、うん、貧乏だってなんか誇るように書いて誇るように自分の貧乏さを書いてるじゃないですか、で日本だとなんかそれ恥ずかしくて言えないことみたいな、特にバブルの時代、うん、いい世代だった、うん、あの裕福な世代だったから、うん、でもうなんかやっぱり UK ロックの歌詞とか聞いた時に、うん、私はこの国に行かなくちゃいけないんじゃないかって、うん、私が日本のワーキングクラスだから、うん、私も本当のワーキングクラスの人たちと一緒に、うん、私も貧乏だって誇って言いながら生きていきたいと思ってたんですよ、
うん、
そう。
あ、でもあれですよね、あの向こうはそのワーキングクラスから抜け出すっていうんですか、
うん、
抜け出すのにっていうのは結構芸能活動とか、
うん、
そういうことでしか、うん、その階級からは、うん、抜け出せないシステムが強いんですよね、確か。
ですよね。でも今はそういうエンタメ業界も、うん、 要するにまあ、子供に楽器を習わせたりとか、うん、そういう音楽的な教育を学校以外の場所でお金を払って子供にさせられる階級の人しか上に登っていけない。だから昔はイギリスは階級、労働者階級の子がお金持ちになりたいと思ったらサッカー選手になるか芸能人になるぐらいしかないって言われてたんですけど、今は逆に、今はワーキングクラスの子供はサッカー選手にも芸能人にもなれない時代って。
あ、逆にもっと読めなくなってるんだ、なんかね、
言われてますよ。だってサッカーとかもほらサッカークラブだとか何とかお金かかるし、
そうですよね。英才教育受けてる子って、
強いですから ね
強いですよね。
階級制みたいなちょっと進んでる、
もっとなんかやっぱ新自由主義で格差がすごく今開いてるじゃないですか、はい、ってだからもっと登りにくくなってる感じがありますよね。
もう昔からね、イギリスは貴族制度もあるし、そのあたり結構明確な国だなと思ってますけど、なんかご本の中にもその日本と違うのが、日本にだって貧富の差もあるし階級差もあるけれど、意外とそれがこう層として自覚されてない、
日本はそうですよね。
自分は実はそのイギリスでいうところの労働者階級なんだけれども、決していいところではないけど、自分がその層であるっていうことに無自覚でいられる良さも悪さもあると思うんですけど、なんかでもイギリスってそのあたり明確じゃないですか。
明確ですよ ね、
この中にも出てくる、本の中にも出てくるように、自分の層の子がこう水泳大会で勝ったら嬉しいとか、
アッパークラスのヒーローみたいなのが出てきて わーってやるんですよ、
なんかそうアッパークラスの子に勝ったみたいな。
でもありますね、
そういうのってそのこう層として自覚されてる、してることに対する不満みたいなものってでもないんですか。こんななんか不平等な世の中おかしいんじゃないかっていうふうに声を上げてるみたいなことには。
いや、上げて戦ってますよね、よくね。だからイギリスは昔からよく戦ってるし、何かあったら言うし、でなんかそういう階級がそういうふうになんかこう分かれてるっていうのは、その下側の人たちもそうだけど上側の人たちもそうだけど、なんか意外と日本の場合はそういう曖昧にするけど、例えば本の中の水泳教室にしたって、なんでか知んないけど向こう側のサイドはなんか私立校のお金持ちの子ばっかりで、こっち側は普通の公立の学校の生徒たちとか、そんな別に分けなくてもいいのに、なんか分けてしまうシステムみたいなのがあるんですよね、未だに。でそれだからそういう思いが湧き上がる、余計に、これが普通にアルファベット順にこう私立も公立も混ぜられてたら、そういう意識って育たないじゃないですか。明確に分けられてるから、俺たちは労働者階級、俺たちはあいつらには負けられないみたいな、
そんな、でもそういう風に不満あるのにどんどん格差が広がってるんだ。
まあそれはね、やっぱ新自由主義でトニー・ブレアっていう首相がいたんですけれども、彼がやっぱりもう能力主義で、彼なんかもうワーキングクラスは存在しないんだとか言ってましたからね、イギリスには。だから能力主義で登っていける新自由主義の、ゴリゴリの新自由主義をやっぱり推進した時に、でも彼はすごく上手だったのは、そんな風にしながら、すごく苦しい社会を作りながら、なんかクールブリテンとかクールブリタニアとか言って、イギリスはクールだとか言って、労働党のくせになんか妙にこうナショナリスティックな、なんか音楽にしてもモデルにしても、今はイギリスのものがかっこいいんだみたいな、こうそういう人々のなんて言うんでしょう、不満を別のところに向けさせる、俺たちブリティッシュだからかっこいいみたいな、なんかそういうことをしながら新自由主義を進めていった。だからでもあの時に階級上昇できた人たちもいるんですよね。で階級でも登れなかった人たちのことを逆にみんながバカにし始めたっていうか、この能力主義の社会に、未だに下層にいるやつは能力がないやつか怠け者、自己責任文化ですよね。
あ、それあるんだ。
でそういう人たちのことをなんかチャブって呼んで、差別用語なんですけどね、でもみんなチャブ、チャブっていう、
どういう意味なんですか。
チャブっていうのはなんかいろいろ説はあるんですけど、一番の意味はなんかちょっと言いづらいですけど、ちょっとまあ移民の、まあそういう仮想の移民の方々の、
差別的な言葉なんだ、
差別的な言葉で、でそれは別にイギリス人を指す言葉じゃなかったんですけど、それをスライドして、そのイギリス人の一番仮想の人たち、例えば仕事がない人たちとか、非常に貧しい人たち、公営住宅に住んでるような人たちについて差別をし始めて、なんか彼らを悪魔化していったっていうか、彼らは犯罪者で怠け者で、 あのティーンはみんな妊娠してるし、うん、みたいにそういうレッテルを貼って、うん、社会の悪魔にしてったから、うん、立ち上がれなくなった部分がありますよね、うん、彼らは。もう自分、彼らだって自分たちのことを昔のようにクールだと思えなくなったから、
うん、
昔はほらビートルズとかなんとかいう時代はワーキングクラスがめちゃくちゃクールだったんですけど、うんうんうん、それをだんだん能力主義の社会にしてって仮想はアンクール、
うん、
犯罪人とかそういう社会になっていった。すごく息苦しい、
はい、
それは時代が。
どのくらい お住まいになってる期間としては。
今23年です。
23年間、
はい、
その中で保育園に
はいはい、
お勤めになってて、
はいはい、保育士の資格を取ったのは10年ぐらい前なんですけどね、はい、その前はまあ翻訳だったりとか、うん、日本の、あの、うん、日本の新聞社のロンドン事務所に勤めて駐在員事務所でアシスタントをしてたりとか、うん、いろいろそういうことをやってた頃もあったんですけど、うん、あのブライトそれはロンドンで働いていたのでブライトンに住みながらなかなかこれが遠いんですよね、うん、通勤するのが、うん、でブライトンに落ち着こうって言った時にブライトンなんてその日系企業とかないですから、
はい、
地元に根ざして暮らしていくしかないですよね、うん、でちょうどその頃にうち子供ができたん で、はい、で子供ができてみると子供って面白いなと思って。
嫌いだったんですよね。
嫌い大嫌いだったんですけど大嫌いです。産むつもりもなかったんですけど、うん、たまひょんだことからねそうそうそうそう、まあできたら産むかみたいな感じになって
旦那様もアッパーグラスからなんか最初に好きだったトラックの運転手の仕事に変わっちゃったみたいな、
うん、彼は別にアッパーじゃなくてもともと労働者階級の人なんですけど、うん、まあサッチャーの時代にちょっと階級を上昇した人なんですよ、はい、でそれで、うん、あの、まあ、銀行に、まあ、金融街シティってあるんですけど、うん、ロンドンにそこで銀行を勤めてたんですね、うん、で私と結婚して数年経ってリストラされたんですよ。だからまた同じような仕事に就くのかなと思うじゃないですか普通、はいはい、そしたらいきなりなんか俺よダンプのうんちゃん大型の免許取るよとか言い出してでなんか子供の時に夢だったらしいんですよダンプのうんちゃんになるのね、なっちゃったんです本当に。あまあそれ本人になりたいならしょうがないし何も言えないじゃないですか私も。
そうですね。へー
それでそんなことがあってあの保育所に勤めて、
そうです、はい、
で1回勤めてた保育所はその、まあ、
本で託児所ですね。底辺託児所すごく
底辺なんですか。
底辺です。でそれ私が呼んでたんで、いや私が呼んでるだけでそういう名前じゃないですけど、ね、
あ、そうなんだ
でも
なん
ですけど、
あのでもはっきりも底辺託児所と底辺中学校みたいな書き方なさってますよね、
うんうん、だってそういう地域に作られているし、うん、あのいわゆる無職の方、長期無職の方とかね、うんはい、貧しい人たちが住んでいる公営住宅地とかにあるので、うん、もうそれはちょっとやっぱり普通の民間の住宅が並んでる町とは違います、
ね
うんうん、
なるほどね。
でそのところにはなんかお母さんがもうめちゃくちゃだった人だとか、うん、
結構あの飲酒とかですね、ドラッグの問題を抱えた方とか、うんはい、あと DV の家庭もあるし、うんうん、まあ大体福祉というかソーシャルワーカーが介入しているような家庭が多かったんですね、はい
は
い、
でそこでそのもう暴れるような、ね、子供たちの
すごい子供がいましたよね。
たくさんいて、
はい、
そこ調べて別のところで働いてまたそこに戻るんです。
戻ったんですよね。
今もそちらにいらっしゃるんですか。
今もそこは潰れてるんですよ、うん、緊縮財政で。
緊縮財政
だからその暴れてた子どもたちがね、まあ、暴れていながら本人はもう結構元気そうな子どもたちだったわけよ、うん、そこにもう一回戻った時になんかこう前の活気がなかった。
ないんですよね
今は。もう
それで揺れくの果てに潰れちゃった。
なんで
結局その2010年からあの保守党が労働党から政権を奪い取った時に、
はい、
彼らはその仮想のねそのチャブだなんだっていうアンダークラスって呼ばれてる人たちのその荒れた文化をね、うん、あの頃ブロークンブリテンって呼ばれてたんですけど、うん、そのそれを修復するって言って保守党が政権を握って緊縮財政を始めたんですよね、うん
はい、
だから福祉の大改革とかをして生活保護をもらってた層をすごく締め付けたりとかして、
はいはい、
でもうね病医療とか、うん、教育とか福祉とかそういう うところへの財政支出をものすごく 大幅カットしたんですよ、うん、そうすると、うん、結局その地方自治体の拠出金とかも大幅カットになるから、うん、あの託児所なんかは補助金を結構地方自治体からもらってたんですけど、うん、もらえなくなりますよね、うん、そうするともうやっぱお金がなくなると何も買えなくなるから、私が勤めていた頃にまだもう、うん、何年前から使ってるんだよっていうようなおもちゃがまだそこにあるし、うん、もう本とかももう破れ放題になっているのを、なんかこうセロテープでこう修復しているのが、なんかブックカバーなのかセロテープなのか分かんないぐらい全体的になんか貼ってあるやつとかになってて、で子供たちももう暴れ回っていたそういう白人の労働者階級の子たちがなぜか来なくなっていてっていうか、そこはそこの託児所はいわゆる福祉チャリティーセンターの一角にあったんですよ、うんうん、でそこではいろんなコースが行われていて、うん、その無職の方々をになんか PC のスキルを教えたりとか、うん、外国語を学べたりとか、うん、映画描けたりとかいろんなコースがあったんですけど、うん、結局そこにももう補助金が入らないから、うん、コースが運営できなくなってるんですね、うん、ただもう人が集まらなくなっていて、うん、でなぜかそのなぜかっていうこともないんですけど、その、うん、移民の英語教室だけはかろうじてあったから、うん、結局移民が今その託児所を使うようになっていて、うんうん、地元の人たちが来なくなっていて、非常に様変わりしていて、人がまず少ないし、もう情けない状態になってましたよね。
あ、なるほど、緊縮財政がそういうところに影響を波及してるわけですか。
そう言いつつも、ご本の中ではこう向こうにいた時と、まあ、日本にも帰ってらっしゃるんですよね、うん、はい、帰ってきた時のこともお書きになってるんだけど、日本にはまた日本の特別な違和感が
ありますね、
地方には残ってて、うん、なんかこう、
うんうん、
なんかこう地方の人たちがうん、うん、こうブレイディさんを見た時にフィリピンじゃないのみたいな、
そうそうそう、
まあ、お父さんが、うん、DVD、ね、一本買えるのに大変、
ね、大変な目にあったりするんですよね、
あったりすると、
そうそうそうそう、
そんなことも書かれてるし、
ありましたね。
さっきのまた話戻って申し訳ない、イギリスなんかではこの LGBT とかそんなのはもう当たり前の話で、
そうですね、
当たり前の話の中でなんかこう
学校で習いますからね、
学校でき
ちっと、
ここがね、
それはちょっと日本とは違うな、ま、
LGBT だけじゃなくて最近力を入れてるの Q ですね、うん、LGBTQ までしっかり習ってくるから、
うん、LGBT なんですか、
Q クエスチョニングだから、まあ第三の性っていうか、まあどっちの性でもないっていう新しい分野まで習ってますね。
その中でなんか絵本があるんだけど、絵本が中で絵本の中のタンタンタンゴはパパ二人っていう絵本があって、これはみんな子どもたちが楽しむ、うん、なんかこう
古典ですね、
うん、古典なんだ、
いや古典で、これがね LGBT だ、なんかペンギンのお父さん二人が子供育てるって話が当たり前のようになんか出てきて、でまあお父さん、まあ、それから普段の話になっていくんだけど、もう向こうでは、まあ、お父さんはいつもお父さんなんだけど、出勤するときにお母さんの格好して出てくるとか、
そうそうそう、いろんな子供が来てましたからね、
そういう話がなんか子供たちにいろんな種類の親がいて、
その保育園にいたんですよたまたま、うん
うん、でいろんな種類の親がいて、それがもう当たり前のようにあってい なんかその辺はちょっとその絵本にも現れるように、まあ、絵本ではちょっとなんとかインラブだっけ、
そうそう、だからその
They must be in love と、
そうそう、だから、うん、そのペンギンのオス同士が、うんうん、はい、あれなんです、子供を作る話、子供をなんか育てたりする話なんですけど、うんうんうん、別に子供たちはオス同士っていうところはね気にしてないんですよ、うん、
そう
そうじゃなくて、この2、このどうもオス同士が恋に落ちてるぞっていう言葉にすごく反応するんですよ、うんうんうん、だから子供たちはね気にしてないんですよ、オスだろうがメスだろうが、
そうなんだよね、で子供たちはこの Be in love とこう Be in love
そう言ったって言ったら一緒にガーって言ってくるんですよ、で They must be in love とかって叫ぶんですよみんなで、
それが楽しいらしいっていうか ね
ちょっと日本にもなんかそういう風景があってもいいのかな、なんか
ちゃんとそっちはなんかこう階級社会が厳しくなりつつも、ね、そういうのは残ってるっていう、
そうですね、 はねすごいやっぱり、
はい、
あちょっとじゃ あの時間なので改めてブレイディ美香子さんのご本をご紹介させていただきます。僕はイエローでホワイトでちょっとブルー、新潮社から税込み1458円で発売中です。興味のある方はぜひ書店
高橋芸一郎さんの番組では高橋さんが絶賛していらっしゃいました、はい、高橋芸一郎さんがずっと喋ってたそうです。
あそうですか、はい、いや本当にね読みやすくってすっごくあのちょっとびっくりしますよ ね、 テンポがいいよね、
うん、気持ちがいいくらい、うん、国民がいいくらいテンポが良くて
で日本とやっぱ問題のありようが違いますね、うんうんうん、その違いがまたすごく面白かったですね、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。大竹メインディッシュゲストはブレイディ美香子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。